北京时间下午七点到八点，格林威治标准时间十一点到十二点播送一个小时的华语节目。也能通过短波波段3325千赫和4755千赫，本台的网站 www.voinews.id/mandarin 以及 RRE Digital 应用程序收听本台的广播。请将你的对我们的意见和批评发给 foi@foinews.id foilisteners@gmail.com， 还不要忘记请您关注本台的 Facebook 账号 The Voice of Indonesia， Instagram @foi_official， Twitter @foiindonesia。 听众朋友，在华语节目之后播送的日语节目 Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。
だからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および RRE Digital Application KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
リスナーの皆さん、イエスです。今日の見出しは、世界貿易機関は欧州連合のバイオディゼル貿易紛争でインドネシアを支持、インドネシア・オーストラリアとの関係強化を表明、インドネシアはパレスチナ国家承認に対するオーストラリアの支持を歓迎。最初のニュースです。世界貿易機関は欧州連合とのバイオディゼル貿易紛争において、インドネシアに有利な判決を下しました。インドネシアは2013年、欧州連合がインドネシア産バイオディゼル製品に課している 8% から18% の相殺関税について、世界貿易機関に提訴していました。インドネシアはこの政策がインドネシアの貿易規制に違反していると主張していますが、欧州連合はバイオディーゼル産業を保護するために実施されたと主張しています。インドネシア貿易省国際貿易交渉局長ジャッミコ・プリス・ウィチョクソノ氏は、8月29日木曜日、ジャカルタで記者声明を発表し、世界貿易機関の決定は、欧州連合がインドネシアのバイオディゼル、輸入と欧州連合のバイオディゼル産業が被った潜在的損失との関連性を証明できなかったことを受けて下されたと述べました。同委員会はまた、欧州連合はインドネシアからの輸入、この場合はインドネシアからのバイオディゼル輸入と同国のバイオディゼル生産者に対する物質的損害の脅威との間の関連性を証明できなかったと結論付けました。
adanya ancaman kerugian material yang dialami oleh produsen biodiesel mereka.
Sarani Jatmiko Shi によると、2015年8月22日の世界貿易機関パネルの決定では、オシュレンゴが主張するようなインドネシアによる違法な補助金提供は証明されていないとも認定されました。また同市はオシュレンゴは世界貿易機関パネルの発表を受けて修正を行う義務があると強調しました。これらのことを踏まえると、オシュリングは調整を行う義務があるという結論、あるいはその願意は、どのような形で調整が行われるかということです。インドネシア産バイオディーゼル製品に課されている物議を醸している措置を撤回することになるでしょう。これは明確な勧告です。
Atas produk biodiesel asal Indonesia. Nah itu sudah jelas ininya rekomendasinya.
世界貿易機関パネルの発表を受け、ジャッミコ氏はインドネシアには60日以内に次のゴール方針を決定するよう求めると述べました。ジャッミコ氏はインドネシアには今回の決定を受け入れるか、あるいは上訴する選択肢もあると述べました。またジャッミコ氏はインドネシア政府はこの決定が誠に国益にかなうものとなるよう、引き続きこのプロセスを監視していくと強調しました。次は、杉尾の外務大臣は昨年5月にジャカルタで開催された年次首脳会議におけるプラボースビエント大統領とアントニー・アルバニー首相の会談を受け、インドネシアとオーストラリアの関係が前向きに進展していると述べました。杉尾の外務大臣は2015年8月28日、オーストラリアのキャンベラで開催された会談でもこのことを伝えました。インドネシアは様々な分野における具体的な協力を通じて、オーストラリアとの戦略的パートナーシップを強化し、発展させることに尽力しています。最後のニュースです。2015年8月28日、杉尾の外務大臣とシャフリー・サンシュリン国防大臣は、キャンベラでペニー・ウォン・ゴ外務大臣、リチャード・マリス国防大臣と9回目となる会談を行いました。会談において、両国は地域の安全、安定、繁栄を維持するための協力強化へのコミットメントを確認しました。インドネシアはまたオーストラリアが9月にパレスチナ国家を承認した決定を2国家解決に向けた重要な一歩として歓迎しました。
dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニー、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia.
Indonesia から世界へお届けしている Voice of Indonesia。今回のインドネシアからのお便りは、ソラバヤのマジャパヒットホテルをご紹介します。ソラバヤにあるマジャパヒットホテルは、インドネシアを代表する歴史あるホテルの一つです。1911年にホテルオランジュとして開業したこのホテルは、シンガポールのラフルズホテルも創業した作家のルカス・マーティン・サキズによって建てられました。創業以来、このホテルは、ソラバヤのトンジュガン地区における、ラグジュアリーの中心地として知られています。日本占領下、このホテルは、ホテルヤマトと改名され、この司令部として使用されました。1945年9月19日、このホテルは、重大な事件の現場となりました。インドネシア軍の戦闘員が、ホテルの屋根に掲げられていた、オランダ国旗の青い部分を引き剥がしたのです。ヤマト旗事件として知られるこの事件は、インドネシアの独立精神を改めて示すものでした。事件後、ホテルはホテルモルデカに改名され、1946年に LMS ホテルとして先塚の経営に戻されました。1969年に正式にホテルマジャパヒに改名され、1994年には歴史的な建造物を保存しつつ現代的な設備を充実させるため大規模な改修工事が行われました。客室を超える客室を備えたこのホテルはインドネシア国家の闘争の歴史を物語る国家文化遺産として今もなお5つ星の高級ホテルとして堂々と佇んでいます。次のお便りは、現在ジョクジャ国立博物館で開催中のアラチョーク2015についてお伝えします。このフェスティバルは2023年に始まったモチーフ三部作の完結編として、モチーフアマランをテーマとして2015年6月20日から8月31日まで開催されます。アラチョーク2015にはインドネシア国内外から数十名のアーティストが参加します。主なプログラムには、スペシャルプロジェクトスポットライト、アラチョパフォーマンス、そして、ラブアラチョ、インクルージョンプログラムなどがあります。さらに、アーティストとの交流会、展覧会ツアー、ヤングアーティストアワード、ジョクジャアートウィークなども開催されます。来場者は、美術作品やインスタラションを鑑賞するだけでなく、音楽演奏やワークショップにも参加できます。アラチョクは毎年、アーティストと一般の人々が交流する場として、何千人もの来場者を集めています。昨年のアラチョクには、1日平均1500人が来場し、会期全体では約9万人が来場しました。ゲストの皆さん、ソラバヤを訪れるなら、ホテルマジャパヒットをお見逃しなく、6月から8月の間に訪れるなら、アラチョクにもぜひお立ち寄りください。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
皆さん、私はインドネシアです。今日は東ジャワにある観光地をご紹介します。トゥルンガゴンはインドネシアの東ジャワ州にある地区です。州都はインドネシア最大の大理石生産地の一つとして有名なトゥルンガゴン県です。東ジャワ州の州都スラバヤ市の南西 154km に位置するトゥルンガゴン地区は、大理石で有名なだけではなく、ウチャンラバンモーラに位置するクドゥントゥンパンビーチという美しいビーチ観光地でもあります。このビーチの名前はプールまたは穴を意味するクドゥンとダンダンを意味するトゥンパンという言葉に由来しています。これは海藻化されたサンゴ礁の上に形成された自然のプールがあるこのビーチの状態を表しています。自然に形成されたプールには透き通ったターコイスプールの水が流れています。これらのプールは泳いだり、遊んだり、ただリラックスしたりするために使用できます。クドゥントゥンパンビーチにはユニークなサンゴのビーチがあります。このビーチを訪れると、ユニークな形をしたサンゴ礁だけが見つかります。このビーチにたどり着くまでに横断しなければならない地形はかなり困難で急峻なので、このビーチは半数流派の雰囲気のあるビーチを楽しみたい人にのみ適しています。この海岸地域は多くのそびえ立つ崖に囲まれており、かなり挑戦的な高さになっています。
ハイキングが好きな観光客にとってクドンプンパンビーチエリアの崖登りは見逃せないものです。崖の頂上に到着するとビーチと海のとても美しい心地よい景色が見えるからです。クドンプンパンビーチエリアではユニークな形をした大きな岩の美しさを楽しむこと以外に、このビーチの岩に海の波が打ち寄せる様子が最も興味深いものです。海の波に浸食された岩の間にまるでプールのような海水の水たまりが形成されています。これらのサンゴ岩のプールでは観光客は安全に泳ぐことができます。プチャンラバン市の中心部からわずか 35km ほどのクドンプンパンビーチにはもちろん興味深い写真スポットがたくさんあります。さらに旅行してクドンプンパンビーチの美しい景色を楽しんだ後は、観光客は夕日を楽しむこともできます。朝このビーチは非常に暖かい日の出の雰囲気とともに美しい朝のパノラマを提示しています。クドンプンパンビーチで日の出と日の入りという自然現象を両方楽しみたい場合、観光客はテントを張ってビーチの周りで夜を過ごすこともできます。横断しなければならない道路の地形は非常に困難で急須であるため、観光客は安全な衣服と靴、特に登山用の靴を履くことを含め、全ての装備と物資を自分で準備する必要があります。リスナーの皆さん、アドレナリンを試すのが好きな人なら、インドネシアの東ジャワ州にあるクドンプンパンビーチで休暇を過ごす計画を立ててみてはいかがでしょうか。これで朝のインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Aku tak peduli. sungguh tak peduli, inilah jalan hidupku. Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Tak tersisa untuk diriku, habis semua rasa di dada. Selamat tinggal, kisah tak berujung. Kini ku kan berhenti berharap. Perpisahan kali ini untukku akan menjadi kisah sedih yang tak berujung.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Thank you.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはサイヤスカ、日本語で私は好きです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではサイヤスカ、日本語で私は好きですというタイトルの会話をご紹介します。この会話は日中に西ヌサタガラ州スンバワ島ビマ経済特区の競馬場を訪れた際、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロンボク島の住民の間で行われました。クリス・シーはセガルビーチからマンダリカサーキットまでバイクで行くのにかかる時間について尋ねました。クリス氏は観客に競馬が多すぎだと語りました。
わ、ジョキニャマシアナカナキャ。
いや、ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.
クリスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、サイヤスカ、日本語で私が好きです、に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。スカ、スカ、日本語で好き、好き。パチュワン、パチュワン、日本語で競馬場、競馬場。クダ、クダ、日本語で馬、馬。パチュワンクダ、パチュワンクダ、日本語で競馬、競馬。サヤスカパチュワンクダ、サヤスカパチュワンクダ、日本語で私は競馬が好きです。私は競馬が好きです。アナクアナク、アナクアナク、日本語で子供たち、子供たち。トラディシー、トラディシー、日本語で伝統。伝統。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはサイヤスカパチュワンクダ、日本語で私は競馬が好きですという文を聞きました。この文にはサイヤスカ、日本語で私は好きですという言葉があります。サイヤスカという言葉は何かに対する興味や好みを表現するために使用されます。会話の中でクリス・シーは競馬への愛を語りました。他の例は、ではサイヤスカ、日本語で私が好きですの使用例をもう一つ聞いてみましょう。サイヤブルクンジュンクタンパッバル、日本語で私は新しい場所を訪れるのが好きです。サイヤスカクダブルワナヒタム、日本語で私は黒い馬が好きです。西ヌサタガラ州ビマ県では競馬が伝統となっています。この活動は教育、文化、研究、技術省を通じてインドネシア政府により無形文化遺産として記録されています。ビマ競馬の特徴は、騎手がまだ若いこと、馬が地方馬であること、そして競馬を毎年の伝統とする地方政府の認識であることです。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
わ、ジョキニャマシアナカナキャ。
いや、ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.
では皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。皆さん音楽の広場です。今日はスーパーマン is dead が歌う1984年という曲をご紹介します。イグデアリアスティナまたはジェリンスとロイ・パルスワによって作成されたこの曲は2024年11月28日にデジタルビデオプレイヤープラットフォームを通じてリリースされました。ジョージ・オルウェルのディストピア小説 1984に、インスピレーションを得たこの曲は、地方及び世界の下等政治が伝染病や自然災害を理由に奪おうとする個人及び集団の自由の尊重です。それでは皆さん、Superman is Dead が歌う1984です。どうぞお楽しみください。リスナー皆さん、これで音楽の広場を終わります。
Dunia progresif, saat kiri dan kanan tajam ia diperdebatkan. Meskipun telah terbukti sebagai racun, tekanlah populasi, santun lenyapkan senyum. Kita adalah generasi yang menyaksikan dunia kehilangan kode moralnya. 1984 fasis ia berpesta di panggung peragaan busananya. Tak diundang kau tak punya apa-apa, namun kau kan bahagia, itu kata mereka. Ku tahu aku tak sendiri hadapi semua ini, dikala oligarki sibuk bermain tuan. Alasannya wabah bencana alam. Untuk menjadi manusia yang merdeka selamanya. Kau potong lidah yang berani tandingi narasi. Sepasu itu dominasimu. Terlahir diberkati dengan akal budi, berhak atas informasi dari semua sisi. Media kiri kanan dan selebriti, yeah. Itu dominasimu. Terlahir diberkati dengan akal budi, berhak atas informasi dari semua sisi. Media kiri kanan dan selebriti, yeah. Coba pahami ini. Semoga lekas kita bertemu di sebuah titik tanpa bias.
Indonesia.